日常で浮かびやがちな37時間、そのうち、マナーや言葉遣いが悪い人は必ずどこかでつまずく。マナーや言葉遣いが悪い人は必ずどこかでつまずきます。芸能界でなく活躍している人たちは必ずマナーと言葉遣いを身につけています。マナーや言葉遣いが悪い人がいれば、お伝えされて9人目です。最初は個性的な人物として取り上げられてもしばらくすると消えてしまいます。周りが一緒に仕事をしたくないと思われ、マイナスの気持ちが働くのです。舞台や映画の世界でもそうです。演技やルックスが良くてもマナーと言葉遣いが悪いとあるのです。長く活躍し続けている俳優さんはどうしてもマナーと言葉遣いを身につけています。活躍しているからマナーや言葉遣いが良くなったのではありません。マナーや言葉遣いが良いから活躍できているのです。マナーや言葉遣いは人間関係の基本であり、純粋です。マナーや言葉遣いが良い人は一緒にいて快適で安心できるので、ぜひ今後も仕事をお願いしたいと思います。マナーや言葉遣いが悪い人は一緒にいて快適で安心できないので、もう一緒に仕事をしたくないと思います。ビジネスの世界でもマナーや言葉遣いは欠かせません。マナーや言葉遣いが悪いと職場の人間関係は悪くなります。顧客や取引先との関係も気になります。マナーがなくても一緒にいて、言葉遣いが悪くてもコミュニケーションが取れると思っているならばです。むしろマナーや言葉遣いほど大切なことはありません。マナーや言葉遣いは学歴以上に大切なものです。完璧なマナーや言葉遣いとなると大変ですが、少なくとも最低限のマナーと言葉遣いは身につけておいて損はありません。社会は人間関係で成り立っています。円滑な人間関係を構築するためにもマナーや言葉遣いは欠かせません。人間関係では一問にもマナーと言葉遣いが物を言うです。まとめ、マナーと言葉遣いを大切にする。日常で深いやりがちな37時間、その2、社会の時にはとにかく言い訳はしないこと。ある芸能人が SNS で暴言を投稿したため炎上することになりました。もちろん暴言は誰でもあることですが、その暴言が一発のショットだったのです。ご自身メールもしましたが、そこも致命的な誤りがありました。社会に苦しい言い訳が含まれていました。社会するときは言い訳をしないのが理想です。ただ、実際言い訳は NG ですが、そこにとって世界ような得ない言い訳が未成熟者になれず、気合を注ぐことになりました。大変と変わらず、結局その人は芸能活動を休止することになったのです。社会するときは余計な言い訳はせず、全力でごめんなさいをすることにします。すなわち社会をして自分の気持ちを認めたりするのが特策です。言い訳をすると星の印象を与えてしまい、気合を注ぐことになりません。自分は大丈夫と思っていても油断はできません。遅刻したとき遅くなってすみません。電車が遅れてて問い合わせをする人。忘れ物をしたときすみません。寝不足で朝新しくして問い合わせをする人。仕事でミスがあったとき申し訳ございません。ちょっと疲れが溜まっていて問い合わせをする人。ここだけを感じる人も多いのではないでしょうか。頭が笑っていてもいざ社内のことなどつい言い訳をしていることがあるのです。口癖になっていたり、違和感があったりなど気づかないうちに言っていることがあります。トラブルのときは気が動転していっぱいいっぱいになっていることが多いもの。振り返ってみることが大切です。社内も提出しなければいけないこともあるでしょう。大抵提出するのではなく、初段のことが特策です。世に入ったり興奮した状態だったりすると、冷静に内容をチェックできないことが多い。初段の手間を冷やすまた、テストや信頼できる人にチェックしてもらうことも有効です。他の人にチェックしてもらうことは大事です。余計な問題が含まれているなら指摘してもらいます。冷静に判断できる自信がないなら、冷静に判断できる人にお願いすれば、ダブルチェックとなってミスの防止につながるのです。まとめ、社内の時はとにかく言い訳はせず、ひたすら社内のみに専念する。社内の提出するなら、初段の手間を冷やしたり、信頼できる人にチェックしてもらったりする。日常でうっかりやりがちな37時間、その3、嫌いな人は相手もいい。嫌いな人は悪口を言うのはいけない。嫌いな人は相手もいいのです。人間ですが、嫌いな人は自然なことです。全く相性が合わない人もいれば、生理的に受け付けない人もいるでしょう。ここが苦手で仕方ない人もいるのです。それは仕方ありません。もちろん、好ましくないのは事実ですが、だからといって無理やり好きになどうしても仲良くするのは無理という人がいるのは自然なことであり仕方ないことです。嫌いな人を無理やり好きになる必要もありません。無理やり好きになろうとしてもストレスが溜まるだけ。嫌いな人が少ないにしたことはありませんが、だからといって全部にしなければいけないわけではありません。嫌いな人は相手もいいし、何人でも構いません。では何がいけないのか。嫌いな人は悪口を言うのはいけないのです。嫌いな人は悪口を言うのは OK、嫌いな人は悪口を言うのは NG。嫌いな人は悪口は構いません。ただし、嫌いな人は悪口は言うのは NG です。それぞれ意見が今は全然違います。悪口を言うと相手を攻撃したことになります。これはよくありません。悪口を聞いた人は本人である第三者である不快に感じます。相手の耳に入ればますます厳密な判定となります。本人の耳には入らないと思うかもしれませんが、実際はありません。思われることから人で伝わることは少なくありません。悪口を言うと自分のイメージも下げてしまいます。悪口を言うとして認定され、違反すると私は悪口を言われるのではないかと警戒されるでしょう。悪口を言うと許しに姿を指すことになり、自分のイメージが悪くなります。近づきたい雰囲気までどんどん調査していくでしょう。悪口を言うと自分の心の表情も悪くなります。自分の口から出したないことは自分が聞くことになり、心に悪影響を与え、醜い表情が進みます。嫌いな人がいることと嫌いな人が悪口を言うことは大きく意味が異なっていて、天と地との差があります。嫌いな人がいるのは仕方ありませんが、口から出すことは自分でコントロールできることです。嫌いな人がいてもいいですが、嫌いな人が悪口は言わないように注意しましょう。まとめ、嫌いな人がいても嫌いな人が悪口は言わないようにする。日常でうっかりやりがちな37時間、その4、相手の話に関する癖があるなら今すぐ直した方がいい。一呼吸をさらに根性。相手の話に関する癖がある人を見たいことがあります。こちらはまだ話している途中なのに相手の話を関する話しているのです。少なくとも良い印象は増えません。意外と偉い人でも話に関する話を見たいです。癖になっていて本人も気づいていないのです。誰でも一度は経験したことがあるのではないでしょうか。相手の話に関する話す癖はなかなか消化してきません。なかなか消化しないからいつまでも続けてしまいます。いつの間にか消費者が与えてしまい相手が距離を置かれるのです。相手の話に関する癖があるなら今すぐ直すことをお勧めします。悪印象はあっても根性はありません。自分の話から振り返ってみて思い返る癖話の途中で相手の言いたいことがあって、早く返事したいこともあるかもしれません。結論先読みするのが不利な人には、せっかくな性格でさっさと会話を前に進めたいということもあるでしょう。そうだとしても、相手の話が終わってから話し始めるのがいいのです。相手の話が長くしていて、なかなか終わらないこともあるかもしれません。それでも、根気を傾聴を貫く方がいい。きちんと相手の話を終わってから話し始めるのが特策です。一呼吸を入れたら自分の話を話し始めると、なお根性。相手の話に関して話すのはやめ、相手の話を聞き終えたら自分の話をします。このと、心がけた方の工夫があります。できれば、一呼吸を入れたら自分の話を話し始めると、なお根性です。相手の話を終わって、すぐ返事をするように、一呼吸を入れたら返事をします。こうすることで、会話ができるのが実現できます。これが非常に話し方です。議論や討論をすることは特に有効です。会話は気持ちよく進めたいものです。日常でうっかりやりがちな37時間、その後、何かを言うするために会話しさせてはいけないことがある。学校行事で大勢の子供たちがテーマパークに行く様子を見たとき、学徒主任と表現する人がいます。言わんとしていることはあるのです。教職員の元、児童や学生が集団で参加している様子は、勇ましく出陣する光景に見なくもありません。しかし、学徒主任ということを考える出産は要注意です。もともと学徒主任ということは、太平洋戦争の時代、大学生や専門学校の学生が兵役に見られたときのことです。選挙区の圧巻となって、それまで学生に優先していた条件優位が停止され、ついに子供たちまで戦争に対立したことがあります。そこにポジティブな言わんとはありません。平均させただけでなく、命を落とした学生も大勢いるようです。言葉の前から相手を依頼していれば、学徒主任ということは、犯人に使ってはいけないと言われます。うかつに使うと、弟子に聞こえたり、暴徳心が高い印象を与えたりするでしょう。人からのことで不要なことがあります。第三者の職業を指摘する行為として使われる三者の表現です。こちらも頑張っていることがあります。食べ物を我慢している人の前で美味しそうな料理の写真や動画が現れると職業が無常に刺激されるでしょう。夫婦やダイエット中の人からすると我慢なく美しく感じられてやめてくれと叫びたくなるもの。しかし、この飯をということも、やりするとはいえ、必ず出産は要注意です。手ということは、テロリズムの略です。テロリズムとは政治目的のために、反発、暴力、改革などの独自者に訴えることを言います。つまり、犯罪行為を意味することです。世界では戦争や紛争を絶えません。今でも苦しい人もいれば、手で亡くなった人も大勢います。そうした事情を知っていれば、何かを有するとはいえ、必ず出産は要注意です。そんなつもりで言ったわけではないと、弁解しても、口にしたあとは、手を言うケースがあります。何かを言うために使いたいことがあるとき、本当に使っていることなのか考えることです。できるではないか、不謹慎ではないか、暴徳心に欠けているのではないかと考えてみましょう。考えたと思ったら、口にしたいのが弁明です。まとめ、何かを言うとは言え、必ず使ってはいけないことに気をつける。日常でうっかりやりがちな37時間、その6、〇〇してやるという言い方は判断もある。家事や子育てに協力しているにもかかわらず、妻が嫌われてしまうことがあります。きちんと家事に協力しています。子育てにも参加しています。なのになぜか妻がいつも怒っているのです。そんな夫の多くは言い方に問題があるのです。よく耳にするのが手伝ってやる、何か手伝ってやるようかといった言い方です。この仕事に妻は私のことです。他人のような気品があるからです。家事や育児は妻がやるもの、夫はあくまで子育てにしないといったニュアンスが感じられます。さらには親は気がしないと、手伝うは優しいと、親は意味なのといった押し付けがしたまれてあります。家事や子育ては本来夫婦で協力して行うものです。 共働きの家庭であれば、家事は夫婦共通の仕事です。子育ても自分の子供なのですから、協力することが必要です。それにもかかわらず、兄子のような物言わされれば、妻は腹を立てるのも当然です。手伝ってやるという言い方はおかしいのです。せっかく協力していても、言い方一つで妻を不機嫌にさせてしまうのです。では、どうすればいいのでしょうか。答えは簡単です。気づいたら何もまずさっと動くことです。洗い物があるならさっと動いて自分がやります。洗濯物が乾いているなら取り込んで食べます。子供が泣き始めたらすぐ返します。その自然な行動が一番伝わります。何か仕事を言うにしても、まんまにしてやるよという言い方はせず、まんまにという言い方をします。僕のお世話はあるよ。洗濯物を取り込んでおくよ。畳んでおくよ。これから買い物に行くけど、ついでに買っておくものはある。その上で感謝や願いの一言も忘れません。いつも頑張ってくれてありがとう。おかげで助かっているよ。こうした言い方をすれば、妻が不機嫌になることはありません。夫の協力を素直に喜んでくれるのです。まとめ、まんまにしてやるという言い方は禁止する。日常でうっかりやりがちな37時間。そのなら、内輪で働かなしていないか注意する。グループでお世話を楽しむときに注意したいのは内輪です。内輪では自動している人同士であれば問題ありません。あらあれとするために、どこあいがなるのです。しかし、そうしない人にとっては意味がわかりません。頭にクエスチョンマークが全滅する場合になります。内輪では禁止ではありませんが、会話では注意が必要会話で話は周りに何が用途を考えなく内輪でお話します。自分たちは話も盛り上がっているし、雰囲気も悪いからそれでよいと思っています。自分たちさえ楽しければ良いという考えになっているのです。しかし、自動しない人からすると、それらの覚えます。内輪ではそれをしない人にとっては、自分たちで話についていけません。置いてこいにされたような感覚になります。知っている人同士は話が盛り上がって楽しいですが、知らない人は面白くも何ともありません。むしろ、仲間外れにされているような気がして寂しい気持ちになるのです。一方、会話上手な人は内輪で話します。グループで会話するとき、できるだけ内輪では話しません。もし話すなら、自動しない人のために補足説明を添えます。こういう事情があってね、こういう背景があってね、と補足説明があれば、知らない人でも話についていけます。仲間外れにされている感覚もありません。内輪で話せるようにみんなの笑いを共有できるのです。まとめ、グループでいるとき、できるだけ内輪では話さない。内輪では話すなら補足説明を添える。日常でうっかりやりがちな37時間。その時、それ前にも議会を申し事が相手をします。相手から同じ話を聞くことがあります。同じことを繰り返されると嫌と思います。そんなときそれ前にも議会をと言っていませんか。確かに間違ってはいません。前にも聞いた話だから前にも聞いたと頭に言っているだけで普通のリアクションです。同じ話を繰り返されると時間の流れように感じることがあるもの。相手の話を遮るようにしたいというのです。しかしそれ前にも議会をと言うと相手は甘いように気分がしません。何度も同じ話をしないでほしいというニュアンスに聞こえます。前に話したことを覚えていないのと記憶力の悪さを責められているように聞こえます。少なくとも良い印象はないことです。悪いはなくてもムッとしているような印象を与えてしまい相手は意識します。それ前にも議会をと言うと相手はストレスを感じてしまい嫌な空気が漂うのです。相手は悪いなって同じ話を繰り返しているわけではありません。以前に話したことを忘れているだけかもしれません。人間ですから、うっかり忘れることはあります。年配者の方であれば、なおさら誰でも年を取れば記憶力が低下するのは当然です。あるいは単に同じ話をもう一度聞いてもらいたいかもしれません。嬉しい話は何度も話したくなるのです。あなたも以前に話したという認識があってももう一度話したくなることがあるでしょう。だから話を遮るようなことは言わないのです。コミュニケーションの空気は一言で変わります。それ前にも聞いたよ、この人とは事実であっても言わない方がいい選挙です。同じ話をされた時の上手なリアクション。では、どう答えるのがいいのでしょうか。そんな普通の返事を心がけることです。なるほど。そうなんですね。教えてくれてありがとう。あなたも初めて聞く話であるような受け答えになりそうです。話を遮らず、うん、なずめなら聞きます。そうすれば話はスムーズに進みます。これは同じ話をされるのが3回目の段階であっても同じです。少し根拠はいいかもしれませんが、難しいことはないはずです。相手は悪いなって繰り返し言っているわけではありません。確認のために言ってくれていると思えばいいことです。同じ話をしていることを最悪な相手に気づかせたいこともあるでしょう。そんな時は前に話しなさったら前のことですね。見合ったんですよね、と既に知っていることを優しく言っています。いかに重視なら話の展開を先回りして話してみると、そうそうそれぞれとなるでしょう。相手はすでに話したことでしたね、と気づいてくれ、同時に話の流れを変えます。これが気持ちの良いコミュニケーションです。空気を壊すことなく相手と気持ちよく話を続けられるのです。まとめ、同じ話をされても余計な指摘はせず、素直に返事をする。日常でうっかりやりがちな37時間。その9、人と食事に行ったらスマホは触らず会話を楽しむのならない。人と食事に行っているのにスマホに夢中になっているルールを見かけます。注文するときは目を見ようのですが、問題はスマホです。病院に来るのを待っている間、スマホを触り続けます。食事中もスマホから手を離しません。スマホと舐め、この状態で注視会話がありません。SNS や電話に没頭しているのです。一人で食事に行っているならスマホを触るのもまだわかります。病院に来るまででも済むなので、時間通しでスマホを触ることもあるでしょう。しかし、せっかく人と食事に行っているのに会話もせずスマホを触っているのは考えものです。それでは人と食事に行っている意味がありません。まず、相手に失礼です。目の前を正直していることになります。あなたと会話するよりスマホと向き合っていることがマシだ。スマホの方が楽しいと言っているようなものです。友人と食事に行った時、全く会話なく相手がスマホから触っていると予想する時間が過ぎます。デートの時、恋人が食事中ずっとスマホを触っていて会話がないと当然です。私たち一緒にいるようになるね、とにやらせ、その格好は迫力を迎えるでしょう。楽しく会話しながら会話する内容になりたいのです。人と食事に行くときの楽しみは何でしょうか。半分は料理を楽しむことになります。もう半分は会話を楽しむことになります。会話をしながら食事をすることで料理はますます美味しくなります。一緒に食事をすると一緒に雰囲気になり、会話が弾みやすくなります。楽しい時間を共有することで、お互いの関係が深まっていくのです。一緒に食事をすればいいというものではありません。会話をしながら食事を楽しむことになるのです。もともと食べたいなら一人で食事に行くことです。人と食事に行っているときならできるだけスマホは会話を楽しむことが大切です。スマホが気になってもあえて触らないようにしましょう。料理を楽しむのはもちろんですが、会話も楽しみましょう。それが人と食事に行くときのままです。たわいもない会話で構いません。一緒に美味しいねと嫌なのがいいのです。食事をしながら会話を弾みやすくなるので、目の前の料理も美味しく感じられるのです。まとめ、人と食事に行ったらスマホは触らず会話を楽しむ。日常でうっかりやりがちな37時間。その10、食事の際は足を踏まないままだ。レストランで足を踏みながら食事をしている人がいます。確かに楽な姿勢になりたいときはつい足を踏みたくなるものです。緊張が増えたりリラックスできたりしていないかもしれませんが、レストランでは注意が必要です。食事の際は足を踏まないままだです。態度が悪い、気がないという問題もありますが、それだけではありません。レストランでは周りに他のお客さんもいます。テーブルの下とはいえ、他のお客さんからは読み上げるものです。靴の裏はどうやら汚れが付着していて不衛生な部分です。そんな靴の裏が足を踏んだときに入ると誰でも気分が良くなりません。ちらっと見るだけでも確認しようと思います。自分は足が踏んだときかもしれませんが、他のお客さんからは自然と目に絶対の美味しい食事が台無しになるのです。レストランで食事をするとき足を踏むのは控えておくのがいいでしょう。足の配慮を忘れないようにしたい。日頃から足を踏む癖がある人は食事のときもつい出やすいため要注意です。きちんと両足を捨てて食事をするのが最も態度が良く同心です。姿勢が美しく見える上で落ち着いた印象を与えるのです。まとめ、食事のときは足を踏まない。日常でうっかりやりがちな37時間。その11、人のことは言ってもいい。ただし周りに人がいない場所をやろう。人のことは言ってもいいのです。人のことを言うのは気持ちがいいものです。相手がいなくても喋れます。誰でも声を出したいときにあるもの。そう思ったことを口に出すことで、クラムが気がせたり、頭の中が整理したり、することになるのも事実です。口に出すことで意識が高まり、ドアスの同心もやらします。人のことを言うのはいいのです。人のことを言うこと自体は学ばないではありません。ただし、人のことを言うなら心がけておきたいことがあります。周りに人がいない場所をやりましょう。周りに人がいる場所でブツブツ人のことを告げるのは良いことです。周りの人はそばで声がすると、そちらの注意が見えてしまい、集中力が奪われます。特に、ネガティブな人のことは、この感情が含まれているため、聞いていて気持ちのいいものではありません。なんで、昔から、勘弁してよ。なんだよ、これ。あ、言います。周りの人は私に言っているのか、何か悪いことをしたから、と不安になります。言う人は気持ちいいかもしれませんが、聞かせる方はストレスです。ネガティブな人の声が特にあるので、聞かせている方は自分のことで何か笑っていても精神を削られます。人の声は心の声が聞いていたことです。心の声だからこそ周りの人が聞くことをきっとします。何が自分の人の声がいつも何か周りに迷惑をかけていることがあるのです。人の声は言ってもいいのですが、周りに人がいない場所を選ぶのが最低限の配慮です。驚き、喜び、感動で思わず口が漏れることがあるのは、そして正面で露骨な人の声は避けるのがマナーです。まとめ、人の声を言うときは周りに人がいない場所を選ぶ。日常でうっかりやりがちな37時間。その時に、ネジではイヤホンを外すのがマナー。日常で耳にイヤホンを装着することがあるでしょう。イヤホンがあれば運動中でも移動中でも音楽を楽しめます。収納の時は音楽の世界にいることです。そんなイヤホンですが、気になる工程を見ることがあります。イヤホンをしたままレジの前にお客さんがいます。レジではできるだけイヤホンを外すようにしましょう。両方外すのでなら片方外すだけでも構いません。店員さんがイヤホンをしたままお客さんにストレスを感じています。店員さんがレジフはどうなさいましたかときっと相手お客さんはという反応を返します。イヤホンをしているのできちんと声を聞こえないのです。そのために店員さんがもう一度言わなければならず、意図的になってストレスを感じます。 イヤホンのしたままのお客さんに店員さんの7割以上がストレスを感じているというデータもあります。レジ袋のことを聞かれるのは分かっているから、うまく返事をすればいいと思うこともあるかもしれません。子供の年なです。こういった内容はレジ袋に関することはありません。お菓子をつけたら聞かれることもあるでしょう。ポイントカードを持っているか聞いているのかもしれません。お金が足りないことを伝えているのかもしれません。イヤホンしているお客さんの場合、やはりうまく聞こえません。何ですかと聞き返され、やりとりがスムーズにいかないことが多くなるのです。店員の声が聞こえていれば問題ないと思うこともあるかもしれません。イヤホンによっては耳を塞がないタイプや速度を取り込めるタイプもあります。中の音を聞こえるので外さなくてもいいだろうと思う人もいるでしょう。それでもできるだけ外すようにしたい。イヤホンを外すことはあなたの話を聞いていますという表示になります。店員さんの人として認識し、きちんとコミュニケーションの姿勢を見せることになるのです。決められたルールではありませんが、できるだけ店員さんの立場で考えるようにしましょう。どうしてもイヤホンの下までいたいなら通常時を利用しましょう。友人電話に中の音が聞こえていたとしてもイヤホンを外すのがならです。まとめ、レジでは中の音が聞こえていたとしてもイヤホンを外す。どうしてもイヤホンの下までいたいなら通常時を利用する。日常でうっかりやりがちな37時間、その13、どんな話を持ち出して相手の話に初めてビジネスクラスに乗ったよと嬉しそうに話していました。今まで飛行機はエコノミークラスしか乗ったことがなかったようで、ついに人生初のビジネスクラスを体験したようです。座席が広くて快適だった、乗り心地も最高だった、サービスも良かったとニコニコしながら話しています。ところがその場にいた人にある一言を話したことで、空気が変わりました。でもまだファーストクラスには乗ったことがないんでしょう。とツッコミを入れるのです。この一言でせっかくの雰囲気が調子です。初めてビジネスクラスに乗ったのですが、ファーストクラスに乗ったことはありませんでした。その人は今初めてビジネスクラスに乗ったことを話したいのです。ちょっと自慢したいのです。今は初めてビジネスクラスに乗ったという話で盛り上がっています。ビジネスでもまだファーストクラスには乗ったことないんでしょうと突っ込めるとまだ乗ったことないと思います。あなたの体験は大したことない、まだ上がりますよと言われているような感覚になり、まぶくに割れられます。嬉しそうに話す人に余計な水を差さないことです。これは気づかないうちにやっていることがあります。嬉しいことや自慢したいことがあって、誰かに話を聞いてもらいたいことがあります。一致な体験や緊張的な体験をしたときは誰かに話を聞いてもらいたいし、ちょっと自慢もしたいもの。そういうことは誰でもあります。聞いてよ聞いてよと言いたくなるのです。そんなとき自分が体験したことより良いような話を持ち出されると比較されることに対話のテンションになされるのです。二級合格したよという話の時でもまだ1級は乗ってないんでしょうというのも同じです。2つ星シス抑制のホテルに泊まったよという話の時でも、まだ5つ星のホテルに泊まったことはないんでしょうというのも同じです。上位の話を持ち出されると今話していることが低くなります。上位の話を出すと今の話が相対的に低くなります。やばすっこみはしないのが天命なのです。羨ましいのようなリアクションの普通性がいいのです。すごいね、よかったね、羨ましいなといったリアクションで OK。 上位があるとしてもその話には触れません。相手ならしゃわりに集中して一緒に喜んであるのが一番なのです。まとめ、上位の話を持ち出して相手の話に水を差さない。日常でうっかりやりがちな37時間、その14、乗ってすぐ立ち止まらない、降りてすぐ立ち止まらない、バスや電車では乗ってすぐ立ち止まる人がいます。これはギリギリ乗車できた人によくなります。乗りたいのは自分だけではありません。自分の後ろには入ってすぐ立ち回ると後ろにいる人は乗車できません。自分は乗車できてほっとしているかもしれませんが、後ろにはまだ乗ろうとしている人がいることに気づく必要があります。ギリギリ乗車できたとしてもまだ乗ろうとしている人のことを考え、車内も少し奥まで進むのがままです。スペースがあれば後ろの人もずっと乗車できるのです。逆のシチュエーションもあります。バスや電車が降りた時もすぐ立ち回る人がいます。例えば電車直前スマホに通知があると親と何にそちらに気を取られるでしょう。結構しようとしてすぐ立ち回ります。これも困るのです。ドア前を塞ぐことになります。降りようとしている人がスムーズに降りられません。スマホをチェックするなら下車して少し離れた場所に移動してから進むのがままです。バスや電車では多くの人が乗りします。公共交通機関では乗る時も降りる時も、ドア付近で立ち回らないようと考えたい。乗りの際はきちんと人の流れを考えて行動することが大切です。まとめ、乗ってすぐ立ち回らない、降りてすぐ立ち回らない。日常でうっかりやりがちな37時間、その15、電車の前に座るとき、コートの裾が横に広がっていないか。冬の電車でこのとき、気になる状態を見ています。コートの裾を広げて座っている状態です。書店の位置に座ってはいるのですが、コートの裾が横にはめているのです。本人は平然としていて、コートがはめていることに気づいていません。コートの裾が広がっていると、1.3分くらいの腹を取っていることになります。これは何とも座りにくいのです。座るとき、バリがなくても、お尻で人のコートを離れることがない状況なのです。しかし、座るとコートの裾を締めることになります。座ってから平和そうにコートを引っ張る仕草をされるとストレスを感じます。だから、コートの裾を広げて座らないでほしいと思い、もやもやした感覚になるのです。長い椅子に座るときは、コートが横に見ていないか、注意を向けることが大切です。電車では、隣に向かうことが大切です。コートが横に広がらないよう、上手に離れるようにしましょう。ここで一体どんなことが二度繰り返すと失礼になる。ここで一体どんなことが二度繰り返すとなります。はいはい、わかったわかった、なるほどなるほど、今は通じます。しっかり納得したことを伝えたいと同じことを繰り返すことがあります。しかし違和感があることにも気づくでしょうか。同じことを繰り返すことで軽く受け止めているように聞こえます。言い方によっては失礼な響きも聞こえるでしょう。これがとても難しさです。ここで一体どんなことが二度繰り返すと失礼になる。はいは根性ですが、はいはいは根性です。わかったは普通に聞こえますが、わかったわかったは嫌がっているように聞こえます。なるほどは丁寧に聞こえますが、なるほどなるほどは雑に聞こえます。ここが何もある人も多いのではないでしょうか。ここで一体どんなことが二度繰り返すと失礼になります。誤解を招きやすく相手に不快感を与える可能性があります。いつの間にか相手を怒らせていたということになりません。言われる側は嫌な印象を受けても、言う側はなかなか気づきにくいもの。本人が言われなくても、聞く側にとっては嫌な感じに聞こえるため、十分な注意が必要です。強調したいなら、以上で、はっきり口にするのが効果的。同じことを二度繰り返さないことです。言葉を強調したいと同じことを二度繰り返したくなりますが、ぐっと答えましょう。強調したいなら、以上で、はっきり口にするのが効果的です。相手の言葉を肯定するときは、以上で、はいと答えます。相手の言葉を理解したときは、以上で、笑ったと答えます。相手の言葉を同意するときは、以上で、なることと深く頷きます。最初のうちは、問題なく聞こえるかもしれませんが、なることです。言葉遣いはあなたの言語を信頼に影響するポイントです。無駄なことがないので、スマートな印象を与えます。普段から意識して、言葉遣いを直していきましょう。まとめ、ここで、一体どんなことが二度繰り返さず、以上で、日常でうっかりやりがちな37時間、その17、過去の失敗を武勇伝のように話すことが恥ずかしいことはない。過去の失敗を武勇伝のように話す人がいます。私は学生時代、反抗的な生徒だった。先生からよく知られていた。学内では問題児と呼ばれていた。新人時代の自分は人種不祥で偉そうだった。いつも同志を行わせていた。トラブルメーカーと思われていたに違いない。過去の失敗を話すのはいいのです。失敗もない人はいません。過ちを犯すことは誰でもありません。特に若い時期は分別のない行動を取ることが目指すでしょう。若い時期を経験して行っていくものです。うっかりマナーや不安に反したことをしてしまい、学生時代や新人時代は短い部分が多く、つまらない水や恥ずかしい失敗をしてしまうことがあるのは仕方ありません。失敗は正直性でないので、多くの人に興味を持って聞いてもらえるはずです。しかし、武勇伝のように話すのは要注意です。失敗は失敗です。自慢がないことはないので、多くの振りを取ったように話すことはありません。表向きは笑ってくれるかもしれませんが、心では不快に感じているでしょう。武勇伝のように話すと、この人はまだ反省していないと判断されます。冷めた目で慣れてしまい、注意が取り置かれることになるでしょう。過去の失敗を武勇伝のように話すことは恥ずかしいことはありません。過去の失敗を話すなら、謙遜しながら話すことです。失敗は失敗ですが、最低限の修正は必要です。あくまで失敗ですが、そのことを忘れてはなりません。素直な過去の自分を認めて、短かった過去の自分を恥ずかしいものとして表現します。そうすれば、過去の失敗であっても笑ってもらえたり、楽しんで聞いてもらえたりできます。失敗を話すときも、まだならないのです。日常でうっかりやりがちな37時間、その18、荷物入れがあるにもかかわらず、隣の席に荷物を置くのは NG。飲食店で荷物入れがあるにもかかわらず、隣の席に荷物を置く人がいます。荷物入れがなくて隣の席に荷物を置くならまだ分かるのです。何を聞くことがありません。直接入れたによくも抵抗があります。荷物入れがないなら隣の席に荷物を置くのもありでしょう。しかし、荷物入れがあるにもかかわらず、わざわざ隣の席に荷物を置くのは不審なことです。隣の椅子の方が荷物を置きやすかったり、なんとなく荷物入れが気になかったりするかもしれません。荷物入れがあるなら隣の席に空いていてもきちんと荷物入れを塞ぐ方がいいのです。お店は丁寧に用意してくださっています。荷物入れがあるのはお店からのどうぞ荷物はこちらに置いてくださいというメッセージです。荷物入れを用意するのもそうかかっています。わざわざ荷物入れがあるのはそれでお客さんのことを考えている証拠です。人によっては椅子の上に荷物を置くことを禁止する人もいます。荷物に荷物入れを入れた方が食事も集中しやすくなるのです。まとめ、荷物入れがあるなら隣の席に空いていても荷物入れを塞ぐ。日常でうっかりやりがちな37時間、その19、早すぎる子供も相手の迷惑になる。ビジネスにおいて遅刻が厳禁なのは言うまでもありません。 約束の時間に遅れるのは相手を待たせることになり大きな減点となります。時間に許せない人、約束を守れない人といった印象を与え、信用を失うことにもつながります。その後のビジネスにマイナスの影響を与える可能性もあります。遅刻は社会人として最も重視することの一つです。では、早い行動になるのかというと、そうとも言いません。早すぎる行動に注意が必要です。例えば、取引先との打ち合わせを14時に予定していたとします。早い行動になろうと思って13時に行動すると、取引先に迷惑をかける可能性があります。まだ準備ができていないかもしれません。別の仕事の対応中かもしれません。準備ができていたとしても、昼休みが終わった直後でタイミングが悪いでしょう。自分の都合だけでなく相手の都合も考えることが大切です。早い行動と思われがちですが、ビジネスマナーの観点では早すぎる行動も配慮が欠けているとされます。一般的には約束の30分以上前に行動するのはマナー違反と判断されます。早すぎる行動も遅刻と同様時間が守っていないことと、結果的に相手の迷惑となってしまうのです。では、どのくらいを目安に行動するのが良いのでしょうか。一般的には50分前を行うのがベストです。時間通りの行動という印象を与えられます。もし、大幅に早すぎてしまったときは、力の負けや書店などで時間を調整するのが良いでしょう。リラックスしている時間を忘れてしまうことがあるので、アラームをセットしておけば安心です。このマナーはビジネスだけでなく、プライベートでも意識しておくと良いでしょう。訪問が早すぎると相手に迷惑をかけてしまう点は、プライベートでも同じです。知人宅や親戚などの訪問時間を約束している場合は、ビジネスを同様50分前を行うのが理想的です。ビジネスを厳密に守る必要はありませんが、意識しておくことはありません。まとめ、遅刻だけではなく、早すぎる訪問も注意する。日常でうっかりやりがちな37時間、その20、まだ家にいるのに今向かっていますと嘘をつくのは NG。まだ出発していないのに今向かっていますと勇者がいます。実際はまだ家にいます。寝坊して準備が遅くなりました。まだ家にいます。今から出発しますと正直言うと相手から知られそうなので嘘をつくのです。相手はこちらの様子が見えないので嘘をついてもらえません。今向かっていますと、いや相手はじゃあもうすぐ着くだろうと思い甘いもんと思われません。もちろん人間なのでつい嘘を言いたくなることもあるでしょう。その気持ちはわからなくもありませんが、ここは大切な場面です。やはり嘘はよくありません。相手は変と待たされることになります。ただ、でさえ待たせていることを余計に待たせてしまうことになります。腰の嘘は相手のためではなく自分のためが前提になっています。こちらの様子は見えないのではないように思われますが、誤解です。腰の嘘は意外と悪いものです。今向かっていますと言った場合に到着が遅いので、その自然さが実はまだ家にいたんだろうと気づかれるのです。こういう嘘は到着するやいなや言い訳をするのが行うんです。渋滞になって電車賃になって体調が悪くてと誤解を読みに言い訳をします。そして信用を失っていくのです。日頃から腰の嘘をつくのが習慣になっていると、いずれ大きな失敗を犯します。その時は何が嘘でも、いつか仕事のところで取り返しのさらに失敗をして痛みになるのです。腰の嘘はやめて正直に言うのが一番です。うまく取り繕いたくなる気持ちもありますが、嘘をついてしまうと、ますます相手に迷惑をかけることになります。寝坊したら寝坊したと正直に伝える方がまだ誠実です。寝坊は誰でも経験があることなので、必要以上に伝えることはありません。今から言います。急いで向かいますと、今相手は時間を潰す行動を考えられます。おっしゃることは、遅刻した自分の役割と考えます。正直に言って、きちんと伝えた方が信用が落ちたとしても、傷は浅くするのです。まとめ、まだ家にいるなら今向かっていますと、嘘をつくのではなく、正直に言う。日常でうっかりやりがちな37時間、その10時、社長としてはやめたら多い。社長されている人は一人もいない。ムッとしたとき、社長する人がいます。一瞬の音で引き続けではありません。小さな音で嘘が出てもありません。聞こえるか聞こえないかの小さな音でしょう。だからといって、油断は禁物です。社長と伝えないことはありません。社長としてなら、今すぐやめるようにしましょう。社長されている人は一人もいないからです。社長との人は一人もいない。社長との人は一人もいません。社長することにはカットして気持ちいいかもしれませんが、本人だけです。社長すれば周りに書いてもらえるのは確実です。周りの人はムッとして書いた気持ちになります。社長する人は苦手という人はいても、社長する人が好きという人はいません。きっという社長は、音は小さくても書いたのは絶対です。バカにされた、不正された、見方されたといった役になりますが、周りの人を介入させます。だから、一回の社長で相手を起こせ、トラブルを招くことも少なくありません。社長のせいになると、人のトラブルを招きやすくなります。社長に許可がない。社長する人は、癖になっていることが大半です。癖はなかなか自分では気づけません。過信は禁物です。自分は大丈夫と思う人でも一度振り返ってみてください。ほとんど社長することはないというケースでも良かです。ほとんどすることはないということは、時々することがあるということです。社長は、愛想が少ないという問題ではありません。社長に許可ではありません。社長は、一回で周りが大事です。癖になっていると、勝手に気持ちが動いて社長しなしです。だからこそ、意識的に直したい。社長は、やめた方に癖の一つです。人にされたなら、社長はやめるべきです。社長と人から嫌われる癖はないと言っても、過言ではありません。心があれば、今すぐ改善が必要です。明日からまず、今から社長をやめましょう。社長をやめるだけで、確実にトラブルになります。まとめ、社長の癖があれば、今すぐやめる。日常でうっかりやりがちな37時間、その順に、今の時代相手の体にタッチしているのはリスクがある。相手を呼ぶとき、相手の体にタッチしてしまいます。よく見たいのは、体を温めて気づかせるというものです。もちろん、無償で関係であればいいのです。お互いをよく知っているものとして気づかないかという観点なら、肩を叩いても普通に感じ、嫌な印象もありません。しかし、初対面の人や関係の最初には注意が必要です。相手の女性が深い感じることがあります。悪いはなくても、セクハラな可能性があります。こちらはそんなつもりなくても、相手に相場を得ることがあります。気持ちはリスクシップと思われ、嫌がられてしまいます。マナーは時代によって変わります。昔はセーフだったことも、今ではアウトということもあります。今はセクハラに厳しい時代なので、慎重になっておくことはありません。相手が男性であっても、油断はありません。突然、体に触れることとして、いい気がしません。直接相手の体に触れるのは、誰でもストレスがあります。立ち上がりなど、体に触れた方が分かりやすいと思いますが、今の時代ではリスクがあります。そんなつもりではなかったと思っても、相手の感じが大切です。相手に気づいてもらいたいときは、声で呼ぶのがマナーです。相手の名前を知っているなら、マナーさんと嫌いいことです。名前を知らない人であれば、すみません、のことを言えば、相手は私のことかな、と踏み入れています。なかなか気づいてくれないときは、大きな声で呼べば、相手は気づいてもらいます。できるだけ相手に立ちしない行動で気づいてもらうのがスマートです。まとめ、相手に気づいてもらいたいときは、立ちではなく、声で呼ぶようにする。日常でうっかりやりがちな37時間、その13、クレームを言うのはいい。何度も言いたくないといけない。クレームは言っていいのです。言った方がいいのです。気になる点があれば、ちょっとおかしいんじゃない。と、一言言いたくなるもの。嫌なと思われそう、失礼なと思われそうと思い目をすることもあるかもしれません。いい気持ちがあるものをずっと我慢することもあるかもしれません。甘いクレームを言うのも相手に悪いと思ってしまいます。しかし、クレームだからといって、すべてが嫌なことや失礼なことにつながるわけではありません。企業にとってクレームは改善の内容です。大いに歓迎されます。クレームの改善商品やサービスの悪い点について改善につながるのです。では、クレームの何がいけないかというと、嫌なことです。クレームを言うのは不満があるということもあり、ストレスを感じているタイミングであることが多い。嫌なことって、時には強い痛みを感じていることも少なくありません。つい感情が先走って、乱暴なことが先になりやすいのです。これが良くないのです。相手も人間です。いざ相手に嫌なことしても乱暴な言い方になりますと、相手は判断を覚えるでしょう。ぬっとしたり、落ち込んだりするのです。入ったばかりの信心の内容でクレームを言われると大きなショックを受けるはずです。それはそれだからこそ、クレームを言うときは、いっそ、慎重さが求められます。クレームを抑えるときは、丁寧な態度と言葉遣いを心がけたい。少し気になることがあるのですが、ちょっとお伝えしたいことがあるのですが、ちょっとご相談があるのですが、よろしいでしょうか。まず、丁寧な態度から始めます。そして、できるだけ、ただのような言い方を心がけるのがお伝えです。腰を低くしながら、丁寧にクレームを抑えるのです。丁寧な態度と言葉遣いがあれば、相手もそんなに受け止められます。安定と癖があって、クレームを抑えたいこともあるでしょう。そんなときも、ただのような書き方を心がけることが大切です。丁寧な運命なら、読んだ人もないことと受け止めてくれず、改善していきます。まとめ、クレームを言うときは、丁寧な態度と言葉遣いを心がける。日常でうっかりやりがちな37時間、その14、どうやってという言い方には、快感がある。狭い口で人に遭遇することがあります。人に寄せるのが難しく、前に進みたいので、道を開けてほしいときがあります。この時、どうやってという言い方をする人がいます。少し気になることが大切です。あまり聞いても言い方ではありません。私人がされていることもあれば、意外と大人がされているのを見かけることがあります。どうやってという言い方は邪魔ですという言い方が含まれます。悪いはないにしても、少々言い方のことがあります。相手は気分を害して、トラブルになる可能性もあるのです。どうやってという言い方は、トラブルを招きやすいため、控えた方がいい。言いそうになっても、このことでぐっと抑えるのが賢明です。では、道を開けてほしいときどう言えばいいのでしょうか。すみませんと、一言で十分です。相手は道を開けてほしいのなら、と笑ってくれます。こちらに気があるわけではありませんが、すみませんと、断りの一言をされた方が本人です。すみません、で触らなければ道を開けていただけませんか。前を通らせてください、という言い方もできます。人に言い出しても、丁寧な言い方を行いましょう。丁寧な言い方を行なければ、トラブルになることはないのです。まとめ、道を開けてほしいときは、どうやってではなく、すみません、という言い方をする。日常でうっかりやりがちな37時間、その15、こんな場でも、やるは失礼なことだ。美術館に行くと、シンプルなや抽象画を見せることがあります。そうした意味で、これが何でも、やると言わないことです。これは、配慮にかけた発言です。その一言は、誰に対して理解することがありません。 私は美術鑑賞に向けない人間ですと口を晒しているようなものです。美術館に収蔵されているからはそれ相応の意味や理由があります。新聞内や中小であっても実は貴重なので高額で取引されています。短時間で仕上げられたように思えてもそこに至るまでには誰もない経験と努力の積み重ねが反映されています。誰の人生が投影されていることも少なくありません。疑問に思うことがあっても手を批判するような発言は控えておくのが賢明です。誰でも描けると思うが自分がやればいいことです。いざ描こうとしてもこのような価値ができません。もちろん高く評価されることも高額で売ることもありません。だからはそのようなことに努力をしています。繊細なビジネスによって描いています。表面的には簡単そうに見えても実際に表現するのは難しい。新聞内でも中小でもその中に特有の美が宿っているのです。絵の良さを描いていないのは余計なことはありません。静かに鑑賞するような美術鑑賞のマナーです。まとめ、これから誰でも描けると言わない。日常でうっかりやりがちな37時間、その26、自分のことは否定もしない。イメージアップの強い方、それは高わりです。スマホの悪いが進化によって自分のことは定番となりました。顔色を悪くできたり、肌に艶を与えたり、目の下の粉を隠したりできます。シンプルな操作で簡単に思います。やればやることどんどん自分が魅力的になっているので面白い。心を消したり、顔の輪郭を変えたり、すごいことができるのですが、すごいとしか言いようがありません。公に写真を公開するときは自分のことは欠かせません。ブログや SNS で自分自身をアップするさ、過去の頭になっている人も多いのではないでしょうか。そんな自分のことを楽しむのはいいのですが、注意しておきたいことがあります。くれぐれもやりすぎに気をつけましょう。自分のことは目のようにですが、入りやすい傾向があります。やればやること自分が魅力的になっているので、もっともっと衰えます。顔はバランスがあります。一つのパーツを見れば、他のパーツも見たくなって衰えません。顔を悪くすれば、目元を直したくない、目元を直すから話にも整えたくない、話にも整えたら、次へと続いていきます。自分のことはやりすぎると別人になります。実際にやったとき、がっかりされます。限定がない、別人ではないか、写真さんや、などと思われても仕方ないのです。自分のことをやりすぎたせいで、ただ大体見ながらや、芸能人は少なくありません。笑ってしまう話ですが、意外と多いのです。これは、婚活やマッチングアプリの写真も言うことです。魅力的に持っていたのであったときのイメージ感が大きくなります。特にマイナスイメージになってしまうことも少なくありません。自分の魅力的に見せるつもりの自分のことが、かえって自分の魅力を失うことになるのです。自分のことは、目と同じでやりすぎると逆効果になります。自分のことをするのは、ほどほどほどほどになりましょう。目安としては、自然にならない程度です。適当に加工することが一番適当なのです。まとめ、自分のことをするときは、ほどほどにしておく。日常でうっかりやりがちな37時間、その17、あの適当に掃除するときもきちんと対応してほしい。多目的トイレを掃除するときも清掃中の作業を取れるか鍵を閉めるかしてほしいのです。レストランによっては多目的トイレが設置されています。従業員はトイレを清掃するとき男性トイレ、女性トイレのほか多目的トイレも掃除します。多目的トイレを掃除するとき清掃中の作業を立てずに鍵を閉めず、そのまま清掃する人がいます。用を済ませるわけではないから別に今でもいいと思っているのかもしれません。単なる掃除だし、鍵を閉めるのが面倒と思って鍵を閉めないのかもしれません。鍵を閉めるのも小さな手間といえるでしょう。しかし、いくらトイレ掃除で慣れてもいいとはいえ、鍵を閉めないのはいかがなものでしょうか。鍵を閉めておかないと、たまたま入った人は驚きます。清掃中の作業がないと掃除中でやることがわからず、鍵が開いたままだと普通にドアが開かれます。ドアを開けた瞬間、何をしないとドキッとします。用を足して優勝を見てしまったと思う人もいるかもしれません。反射的にすみませんと謝ってしまいます。別に慣れてもいいとはいえ、たまたま入った人を驚かせてしまうのです。多目的トイレを掃除するときもきちんと対応します。鍵を開けないなら全てトイレの扉の前に清掃中の作業を立ててほしい。別に慣れてもいいという問題ではありません。人を驚かせないためのマナーなんです。まとめ、多目的トイレを掃除のときもきちんと対応します。日常でうっかりやりがちな37時間、その18、大きなくしゃみはもはや爆弾の爆発音。癖になっているなら直しておくほうがいい。金銭に影響するポイントの一つ、それがくしゃみです。あなたはどんなくしゃみをしていますか。制限症のためムズムズしゃみ方に任せてくしゃみをする人も多いもの。だからこそ注意が必要です。ムズムズしゃみ方に任せるとはいえ、できるだけ周りの迷惑にならない配慮が必要です。くしゃみは個人差があります。手で口元を押さえながらくしゃみという小さなくしゃみがいいのです。くしゃみとはいえうるさいことではありません。口元を押さえる様子ができるだけ迷惑にならない配慮を感じられます。くしゃみという小さなくしゃみは可愛いと思ってもらえることがあります。くしゃみというくしゃみの場合はいいのです。問題はアクションという大きなくしゃみをする場合です。大きなくしゃみは爆弾の爆発音。アクション。ムズムズしゃみ方に発散させようとしているのでしょうか。これでもかというくらい大きなくしゃみをしている人がいます。口元で押さえることもありません。口は大気の周期が飛び散っています。あまりに大きなくしゃみであると大声を出しているのではないかと思ってしまうことも多いです。制限症だから大きなくしゃみでも許してもらえるだろうという疑問もあるかもしれません。しかし、いくら制限症とはいえ声はよくありません。どんなに大きな人でも大きなくしゃみをすると大事です。うるさいくしゃみは周りの迷惑になります。大きなくしゃみは爆弾の爆発音さながらです。不要に周りの人を驚かせてしまいます。周りの人は不潔な印象を受けてさっと離れていくでしょう。映画館で大きなくしゃみをされると観客から緊張感は確実です。当然なレストランで大きなくしゃみをされるとロマンチックなムーブが壊れます。制限症だからしゃべらない、ではありません。制限症だからもちろん、くしゃみは制限症のため完全に我慢するのは難しいでしょう。しかし、くしゃみを我慢できなくても、くしゃみの音を小さくすることが対応できるはずです。くしゃみの音は小さければ小さいほどいい。自然に任せてくしゃみをするのではありません。少しでも小さな音になるよう、くしゃみの小ささを工夫しましょう。例えば、手で口元を押さえたり、少しうつむいたりするだけでも、くしゃみの音は小さくなります。手で口元を押さえていれば、対応している様子が伝わって、周りから許してもらえるでしょう。そういう点に気づけば、そういう配慮ができるはずです。まとめ。日常でうっかりやりがちな37時間、その19、マナーも同等に応じて7時間になることがある。こちらの欲求を断っているにもかかわらず、ご意に向こうとする人がいます。ご意欲は結構です。本当に大丈夫ですかというようですが、なかなか聞いてもらえません。いやいや、せっかく聞いていただいたので無理します。と、思ってもらえるようとするのです。確かに、思ってもらえたら、最後は無理のままです。わざわざ、遠いところから足を運んでくただし、例外もあります。相手が音楽が結構ですと、前とはそのリベースを尊重することが大切です。相手は次の予定があって急いでいるのかもしれません。次の新幹線に乗り出して小走りをしたいのかもしれません。強引に向こうとすると、そういう手間を取れ動きが遅くなります。親切のつもりがかえって相手の迷惑になります。見送るのはいいことが、見送らないと相手にしてという思い込みがあると、こういうことが起こるのです。訪問客が入る際は、見送るのマナーは一つの原則です。ただし、ケース、バイケースであり、絶対ではありません。マナーも状況に応じてマナーになることがあります。自分は全のつもりだとしても、実際は逆効果になっていることがあります。相手が音楽が結構ですと、前から音楽が結構ですと、前から音楽が結構ですと、前から音楽が結構ですと、前から音楽が結構ですと、前から音楽が話す、頼むで、目の体質、性格など、思いを話す。嬉しい遺伝ではなく、何か気になる遺伝があるでしょう。病気の遺伝もあるかもしれません。遺伝なら親を恨むと、優勝になります。嫌な部分が遺伝して親を恨むことがあるかもしれません。しかし、これは私の話です。遺伝はどうしようもありません。親を恨むと言いますが、親も好きで、そういうのを持ったわけではありません。親も自分の親から遺伝を受け継いでいます。遺伝は先祖から受け継いだものです。自分の意思で自由に遺伝させたり、獲得できたりするものではなく、何らか突然的に良いものとされています。親の責任があるわけではないです。気になる遺伝でも親を恨まないことです。むしろその遺伝と同時に付き合っていくことが大切です。大切なのは個性という考え方です。話も頼むでも体質も個性として受け入れると前向きになります。自分ではネガティブだと思っていても、気にしているのは自分だけで、周りは何も持っていないこともあります。むしろその遺伝も生かすのです。例えば、弱い体質であれば健康管理にしっかり気を配るようになるでしょう。食生活や運動を行うということで、結果として長寿につながる可能性もあります。話に悩みながら、スキンケアや生活習慣に力を入れることで、普通の商品に変化を入れる可能性もあります。また、個人に悩みを持つ人の力もないでしょう。生活が気になって悩むこともあるかもしれません。どんな感じも裏を返せば、教師になります。例えば、真剣な性格は小さなことに気づける性格と生活は大きな失敗を解決できます。どんな性格であれば、小さなことに変わらない性格と思えばいいのです。人づきあいになりながら、人で行動するのが得意と思えば、そこから人生を切り開いていけるでしょう。遺伝は変えられませんが、受け止め方や生き方を変えることができます。親を責めるのではありません。遺伝を追加していく感じにしておきましょう。親から受け継いだ遺伝を受け継いするのではなく、受け入れて上手に生かすことこそ、賢い生き方です。まとめ、嫌な遺伝を受け継いでも親を恨まないことです。日常でうっかりやりがちな37時間、まとめ、その1、まだ言葉遣いを大切にする。その2、謝罪の時はとにかく言い訳はせず、ひたすら謝罪のみに専念する。謝罪の提出するなら、人の向きや花を冷やしたり、信頼できる人にチェックしてもらったりする。その3、嫌な人の相手も嫌な人の悪口は言わないようにする。その4、相手の話にかぶせて話すのはやめる。相手の話を聞くと職業を受けたら自分の話を行える。その5、何かを言うするとはいえ、必ずしくさってはいけないことに気をつける。その6、何々してやるという言い方は禁止にする。その7、グループでいるときできるだけ内側では話さない。内側では話すなら、補足説明を恐れる。その8、同じ話をされても余計な指摘はせず、素直に返事をする。その9、人 人と食事に行ったらスマホは触らず会話を楽しむ。その10、食事の時は足を組まない。その11、人々を言うときは周りに聞こえないが重要である。その12、レジでは周囲の音が聞こえていたとしてもイヤホンを外す。どうしてもイヤホンのしゃがまないからセルフレジを利用する。その13、料理の話を持ち出して相手の話に水を差さない。その14、乗ってすぐ立ち止まらない。吹いてすぐ立ち止まらない。その15、電車の内室に座るときは高度の座り込みに広がらないように注意する。その16、後手以外、同意のことは二度繰り返さず一度だけにする。その17、過去の失敗を無用のようにならさない。紹介をするならタップに恥ずかしそうに話す。その18、荷物であるなら隣の席に空いていても荷物を使う。その19、遅刻だけではなく早すぎる訪問にも注意する。その20、まだ意味が今向かっていますと嘘をつくのではなく正直に言う。その21、近づきの癖があるなら今すぐやる。その22、相手に気づいてもらいたいときはタッチではなく声で呼ぶようにする。その13、クレームを言うときは丁寧な態度と言葉遣いを心がける。その14、道を開けてほしいときは向いてではなくすみませんという言い方をする。その15、声が痛いでも痛いと言わない。その16、自分を起こすときは心を見せておく。その17、大の目標や掃除のときでもきちんと鍵を閉める。その18、その19、相手からの目標の申し出があればリクエストを尊重する。その30、嫌な意見を受け継いでも親を恨まないことです。